今月の表紙です。11月14、15日に HSR 九州で開催された全日本モトクロス選手権の様子。選手たちは土を巻き上げながらスピード感と迫力のあるレースを繰り広げた様子が立ち見ます。新しい生活様式、みんなで帰れば当たり前、避難所編です。新型コロナウイルス感染症は1日に2000人以上の新規感染者が出るなど感染が拡大しており、県内でも毎日感染者が出ている状況が続いています。町の令和2年度総合防災訓練は中止となりましたが、10月25日には感染症と自然災害、地震、洪水害などが複合した場合でも適切な避難所開設運営ができるように役場職員で訓練を行いました。写真は発熱者への対応訓練の状況が写されています。訓練は前日の準備を含め約80人の職員により行われました。受付者役と避難者役に分かれた避難所受付業務訓練を行い、発熱者、濃厚接触者、車椅子の人、妊婦などの様々な避難者を想定し、パーテーション、段ボールベッド、避難所用テントなどの感染症対策用品を活用した避難者への対応を確認しました。町内の行政区によっては、役場の訓練に合わせて、行政区嘱託委員中心に、地元消防団や住民と情報伝達や安否確認の訓練を実施し、地区の防災の際確認を行っているところもあります。実際の災害の際には、地域や災害規模で対応方法は変わってきます。親戚や友人たち、車中避難、避難所などの選択肢がありますので、日頃から避難所や避難経路などの確認を怠らないようにします。森川小学校体育館で実際の避難所を想定した配置で訓練を行いました。避難所での対応です。受付での対応。検温、手指消毒、体調に異常がないかなどの問診を行います。また、ヘルスチェックシートに自身の健康状態などの記入をお願いします。発熱者などへの対応。受付時や避難中に発熱などの症状が出た場合は、専用のスペースへの移動が必要ですので、避難所の職員に必ず申し出てください。コロナ禍で災害が起きた場合は、原則自宅で避難、避難勧告、避難指示が出れば避難してください。自宅避難が難しい時は、1、親戚や友人宅など、2、車中泊、3、避難所があります。あらかじめ登録、新型コロナウイルス接触確認アプリ、COCOA は、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性を数値で受け取ることができるスマートフォンのアプリです。新型コロナウイルス感染症の陽性反応が出た人と1名通り以内、15分以上接触した可能性がある場合、通知があります。接触の記録はプライバシーが守られます。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。避難所での対策です。マスクの着用と手指消毒。避難所内ではマスクを着用し、手洗いや手指消毒をこまめに行ってください。適切な距離の確保です。人と人との間隔はできるだけ2メートル以上空けてください。体調管理。避難所では地震で体調管理をお願いします。体調が悪くなった場合は必ず避難所の職員に申し出てください。 避難所の設備の一部です。段ボールベッド。段ボールでできた簡易的なベッドです。どちらも5分から10分程度で組み立てることができます。ベッドは床に横になるのが難しい、腰が悪い人や妊婦さんなどが必要とすることや、感染症対策としても飛沫が床に溜まりやすいため導入しています。簡易トイレ。屋内にも設置可能で、四方を囲むことができるトイレです。中にはランプなどを設置します。屋内型避難所用トイレ。これは、発熱者や体調不良者の隔離スペースとして、または授乳室や保温室としても使用できます。送風機。体育館などの広い施設には換気のため大型の送風機を完備しています。パーテーション。仕切りにより世帯ごとに区切られた空間を作ることができます。感染症対策やプライバシーを守ることができます。発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医か最寄りの医療機関に連絡してください。今年の冬は新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行の可能性があります。二つの感染症は発熱など症状が似ていることから、症状だけで見分けることが難しく、検査が必要となります。感染患者が相次ぐと医療現場が混乱し、院内感染のリスクも高まります。これまでは、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、県の新型コロナウイルス感染症コールセンターが窓口となっていました。発熱などの症状がある場合は、まず、かかりつけ医や最寄りの医療機関などの身近な医療機関に必ず電話での相談の上受診してください。また、マスク着用や手洗い、手指の消毒、人との距離を保つなど、これまで実施してきた感染予防策は、インフルエンザ対策にも効果的です。感染予防対策の徹底についてのご理解、ご協力をお願いします。発熱などの症状がある場合は、まず、かかりつけ医や最寄りの医療機関へ電話で相談してください。受診が必要な場合は、医療機関の指示に従って受診し、検査が必要な場合は、実施可能な医療機関で検査してください。相談する医療機関がわからない場合、発熱患者専用電話番号で、これは24時間対応となっています。電話0570-096-567、0570-096-567、紹介された医療機関へ電話で相談し、受診が必要な場合には医療機関の指示に従って受診し、検査が必要な場合は実施可能な医療機関で検査します。お問い合わせは健康保険課健康推進係、電話096-294-1075。未来を作るあなたの一票、大切に。令和3年1月31日日曜日は、神津町長選挙と神津町議会議員一般選挙の投票日です。これからの党勢を託す人を決める町にとって大切な選挙です。有権者の皆さんは忘れずに投票しましょう。町では、投票日当日の投票時間が1時間短縮され、午後7時までとなっています。投票にお越しの際には十分ご注意ください。なお、期日前投票については、これまで通りの時間となっています。投票時間は、午前7時から午後7時までとなっています。立候補予定者説明会を開催します。次の通り説明会を開催しますので、立候補予定者の皆さんはお忘れなくご出席ください。神津町長選挙、 立候補予定者説明会は、日時12月24日木曜日午前10時から、場所、オープスプラザ1階、研修室1、2。大洲町議会議員一般選挙、立候補予定者説明会は、日時12月24日木曜日午後2時から、場所はオープスプラザ2階、ふれあいホール。説明会への参加は1候補者につき2人以内での参加をお願いします。説明会へ参加する場合は認めの印鑑をお持ちください。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため参加の際はマスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染症対策のため期日前投票所を増設します。投票日に仕事や旅行などにより投票へ行けない人は、町町民交流施設オープステラスで期日前投票をしていただいていましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、町障害学習センター、中央公民館でも期日前投票所を開設します。また、有権者の皆さんが安心して投票できるように、投票所内の衛生管理に努め、投票所入り口での消毒液の設置、投票所内の換気対策、事務従事する職員は、マスク、フェイスシールド、手袋の着用、投票用紙自動交付機による投票用紙の交付、筆記具などの消毒を実施します。期日前投票所と不在者投票所、期間は令和3年1月27日水曜日から1月30日土曜まで。時間、午前8時30分から午後8時まで。場所、町町民交流施設、オフィスプラザ、町障害学習センター、中央公民館となっています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、投票所にお越しの際は、マスクの着用をお願いします。国道57号、北側復旧ルート通行のお願いです。北側復旧ルートは自動車専用道路となっています。125cc 以下の二輪や自転車、歩行者は通行しません。問い合わせは、国土交通省、九州地方整備局、熊本河川国道事務所、道路管理第1課、電話096-382-1111にお問い合わせください。自分のため、家族のために知っておきたい成年貢献制度。成年貢献制度は、認知症、知的障害、精神障害などで、お金の管理や契約などを結ぶ場合に、自分で十分な判断を行うことが難しい人のための、権利や財産を守るための制度です。成年貢献制度は大きく分けると2つあります。公定貢献制度。公定貢献制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。貢献、補佐、補助の3つに分かれています。判断能力の程度など、本人の状態に応じた制度を利用です。家庭裁判所が選んだ成年貢献人などが本人の利益を考え、本人を代理して預貯金の取引や契約を行い、また本人が契約する際の同意を与えたり、同意がない契約を取り消したりするなど、本人を保護し支援します。任意貢献制度。これは、本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ任意貢献人受任者を自分自身で決めておく制度です。任意貢献人に自分の生活や財産管理に関する事務の代理権を与える契約、任意貢献契約を公証人に確定する公正証書により結んでおきます。本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意貢献契約で決めた自分について、 家庭裁判所が選任する任意公権監督人の監督のもと、任意公権人が本人を指名します。まち地域包括支援センター、社会福祉士、中山誠一さんに気軽にご相談ください。定年貢献制度に関する相談窓口です。土曜、日曜、祝日を除きます。役場福祉さん、電話 096-293-3510。まち法律相談。これは予約が必要。役場住民さん、電話 096-293-3112。 リーガルサポート熊本市、熊本市中央区大江4丁目 4-30 名、電話 096-364-2889。 時間は午前8時45分から午後5時15分までとなっています。熊本家庭裁判所貢献センター、熊本市中央区千葉城町 3-31、 電話 096-206-5091。 時間は午前8時30分から午後5時までとなります。